田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。
マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
梶ちゃん、突然ですけれども、はい、夏海ということで、海の綺麗な五島にある小値賀島って聞いたことありますか？
はい、名前は聞いたことありますが、まだ行ったことないんですよ。
私もずっと行きたくって、まだ行ったことないんですけれども、はい、結構今その Facebook だったり、うん、いろんな話題となっているネット記事を見ると、はい、この小値賀島を書いている記事っていうのはすごく多いんですよね。
うん、そうですね。
場所から言うと、佐世保だったり、あと福岡から船で行くこともできるんですけれども、はい、実は長崎県って日本で一番島の数が多いって知ってました？
もちろんです。
ね、九十九島の時もね、お題になりましたけれども、はい、実は大小合わせて971の島が。
え、そんなに？
今度またちょっとクイズに入れてもいいかもしれないですね。
答え言っちゃいました。
答え言っちゃいました。それで、はい、で、その一つのこの小値賀島なんですけれども、はい、どうしてここまで注目されたかっていうと、古民家、今まで使っていた空き家となっていたところをおしゃれに改築して、はい、で、その島で採れる海の幸とか、はい、野菜とかそういったものをオープンキッチンのような形で、うん、その個室で自分で調理できるようにしたりだとか。
あ、自分でできるんですね。
そう、だから家族で旅行しても、うん、レストランに行くだけじゃなくてその島の暮らしをできるって面白いですよね。
そうですね、その食材を使って自分で調理ができるっていうのはすごく楽しみですよね。
ね、うん、で、海だけじゃなくて山も雄大な自然が残っているので、
はい、
そのね、私もまだ写真でしか見たことないんですけど、行った方のコメントを見ると、はい、本当に日本の原風景だっていう風に書いてる方もいらっしゃいましたよ。
わー、行きたいな
ー。ねー、そういった魅力的な島なので、はい、海外だったり他の県からも移住している人が多いんですよ。
じゃあ長崎の島が国際化してるんですね。
そうですね、しかもそういった写真とかそういういい場所だっていうのを写真とか動画で簡単に見れる時代になったっていうのは、
うん、そうですよ ね、
ね、いいなと思っています。
この小値賀島もそうですけれども、長崎には五島も壱岐も対馬もそして900もの島があるので、
はい、
探検するにもよし、海の幸を味わうにもよし、夏には行ってみたいところがたくさんですね。
はい、皆さんどうぞこの夏長崎にお出かけください。
連日リオオリンピックで日本人選手が活躍してますね。
はい。かずちゃん、この前私は1週間長崎に帰ったんですけれども、
はい。
長崎出身の内村航平選手。
はい。
体操で総合で金メダルを取ったということで。
そうですね、個人でもね。
そう、その試合をすごく気になっていたので、もう早朝からライブで見ていたんですけれども、
はい。
そのもう活躍の様子というのも、地元の新聞の全米を使って、大きく取り上げられていましたよ。
そうですね。長崎の星になりましたね。
ねえ、なんかまたオリンピックでっていうところが、すごいなと思いながら見ていました。
なんかその内村選手に対する外国人選手のリスペクトっていうのも素晴らしいんですよね。
そうですね。日本人だけじゃなくて、確かに中継を見ていても感じましたね。
はい。こう、同じく金メダル、銅メダルを取った選手が内村選手を称えてる姿を見て、私もちょっと感動しましたよ。
はい。皆さんちょっと手不足が続いているかと思いますけれども、
はい。
はい。またしばらくね、まあ、メダルラッシュは続いているので。
はい。メダルをね、取っていない選手の戦いぶりも本当に、
もちろん。
ね、胸がいっぱいになるので、これからもね、応援していきたいと思います。
はい。はい、そして、 帰っている時に9日原爆の日を迎えたので、
はい、
その日は、まあ、祖母の病室にお見舞いに行ったり、
うん、
過ごしたんですけれども、とても思いがけない出会いがあったんですよ。
おお、何があったんですか？
はい、去年の戦後70年の時も私は長崎に帰省していて、
はい、
で家の近くにある山王公園というところに原爆の犠牲者の慰霊碑があるんですけれども、うん、
はい、
その式典はもう高齢化のためにもう行われていないんですよっていうのをマリカジでも少しお話ししたんですが、
はい、
まあ、その朝一人お参りに行ったんですね、
うん、
でそこにはまあ花も手向けられていたんですけれども、
はい、
県外のナンバーの車が1台止まっていて、
ほう、
で10人ほどの方がそこに立っていたので、
うん、
もしかしてこの慰霊碑に来てくださった方かなってすごく熱心にその案内板を見ていたので、
うん、
声をかけてみたんですよ。
はい、
たらなんと長崎出身の方ではないんですけれども、
うん、
車でね、船橋、川崎、あと広島、
うん、
各方面から、
あ、ずいぶん遠方から
いらしたんですね。毎年来られているらしくて。
そうなんですね。
はい、で、その、合体標語といって、
はい、
その折り鶴を呼びかけて、
うん、
で、その、平和のことを考えるプロジェクトというか、取り組みをずっと長年、されている方なんですけれども、家の表札の隣に赤い折り鶴の看板みたいなのが
どこも立って
ますね、はい、うんうん、8月の、6日9日を国民の休日にしようという取り組みらしいんですけれども、
なるほど、
まあ、元島仁市長とか、
はい、
代々昔から続いているもので、
うん、
でどうしてじゃあこの平和公園じゃなく浦上なんですかって話をした時に、
うん、
実は町内会長さんが歌を作ったりだとかこの取り組みをしていてってお話しされていて、
うん、
町内会長って私の祖父もしていたなと思って、
うん、
私の名前は前田真理と言って、
うん、
でここのそばに家があるんですよって話をしたら、
うん、
翔吾さんの孫さんだって言って、
うん、
その方は30年来ずっと続けられている方なんですけど、うん、ちょっと目に涙をためて、みんな来てって形で写真撮ったりだとか、
うん、
詳しいお話を聞いて、しかもその歌を私覚えていないのに、うん、皆さん暗唱してその慰霊碑の前で歌ってくださったんですよ、うん、
へえ、マリちゃんのおじい様がそのプロジェクトを始めて、
はい、あ、第一人者ではないんですけど、うん、その町内の中にいらっしゃった中川さんという女性の方が始めて、
はい、
で祖父は町内の民生委員とか、
うん、
町内会長をしていたり、そういう地域の方とそういうプロジェクトを結ぶような取り組みはずっとしていたみたいで、
うん、
なんかロマン長崎っていう曲を作ったりっていうのをしてたんですけど、
うん、おじいさんが曲を書いたの？
そうなんです。もう本当に平和活動だったり、うん、もう平和への思いっていうのはすごく強くって、うん、
メロディーも詞も
歌詞を書いてました。結構文章を書いたりするのはとても好きで、うん、でその真ん長崎っていうのは、その、私のおばが歌ったりしていて、祖母のドキュメンタリーの作品でも、どこかで使わせてもらえたらなって思ってたんですけど、その慰霊碑だったり、その町内の人たちとみんなで、
うん、
だって8番まで歌詞があって、それだけ思いが強かったんだなと思ったんですけど、私が知らないところでずっと違う地域で、
受け継がれて
るっていうことに感動しました。祖父は私が高校生の時亡くなってしまったんですけど、その思いを長崎の方じゃなくって、各方面でそんな、昨日は渋谷の埋蔵前で呼びかけしたんですよとか、川崎の小杉前で先週は立ってましたとかおっしゃってて、ちょっと本当に、びっくりしましたね。たまたま声をかけたらそのつながりができて、中には佐世保の方もいらっしゃったので、
うん、
ご連絡先を交換させていただいて、
うん、
そういったやり取りはこれからも続けていこうかなと思ってます。
あ、ぜひおじい様の詩私も読んでみたいです。
はい、かずちゃんありがとう。今度見せますね。
はい、
そしてさっき武蔵小杉の駅で呼びかけをしているっておっしゃってる方がいたっていう話をしましたけれども、
はい、
武蔵小杉の駅っていうのは川崎市という神奈川県にあるんですけれども、
はい、
そこには、
はい、
ね、映画の舞台になったり結構今注目されている街ですが、
はい、
中原平和公園というのがその中にあって、
へ
ー、その地区の中にあるんですけれども、そこはもともと米軍の土地があったところなんですけど、その後に平和館っていうものがあったり、建物と公園でそういったものを伝える場所になってるんですが、その市民が集う、ね、広場のところに、実は広島と長崎のアジサイが植樹されていて、当時の市長が30年ほど前にそこにアジサイを植えてるんですよ。
へえ、そんなつながりがあったんですね。
そうなんです。だからその場所だったり、あとはまあその植樹された後も30年間ちゃんとその看板が維持されているのかっていうのを日々チェックしてくださってるそうで、
へ
え、ね、そうやって日々の生活の中に浸透してるんだなっていうのもすごくありがたいなって思いましたし、今度そこに行くこともそうですし、会って詳しく当時の写真だったり資料もお持ちっていうことだったので、いろいろお話伺いたいなと思っています。
はい、じゃあぜひリポートしてくださいね。
はい、
さてマリカジワールドは100回を超えて新しいツールを手に入れたんですよね、
はい、そうなんです。今まではツイッターとシーサーブログの公式のホームページで各放送をアップしてきましたけれども、
フェイスブックもですね。
そうですね、
はい、
お互いのカジちゃんと私のフェイスブックでも投稿してきましたが、ここでインスタグラムと、
はい、
ツイッターを公式に立ち上げました。
はい、何を調べたら出てきますか
そうですね、アカウント名はマリカジワールド、まあ、おなじみの MARIKAJIWORLD のマリカジワールド、アルファベットで検索していただくと、インスタグラムでは主に写真だったり、
はい、
動画もアップロードできるので、これからちょっといろいろ
充実させていきたいですね。
はい、皆さんぜひ Facebook のファンページは今いいねを募集しているので、
はい、
あのコメントだったり、またご質問やリクエスト、メッセージなどいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
お待ちしています。第104回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールドアットマーク gmail.com です。アルファベット半角の小文字で MARIKAJIWORLD@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりがアットマーク前田まり、かじちゃんはアットマークひろみんとさん、最後の3は数字の3です。ハッシュタグシャープひらがなでマリカジをつけていただけたら嬉しいです。そして2人はアメブロの公式サイトで情報を更新中です。どうぞご覧ください。お盆も過ぎてもう8月半ばとなりました。夏休みどのように過ごされたか、メッセージなどいただけたら嬉しいです。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!